スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。今日は主がおりません。お疲れさんのようなので、起こさずに、今日は3人で始めた。あ、来た、
やった、もう来た来た。
ということで、スノーさんにタイトルコールやり直してもらいたいと思います。目覚めました？
いや。
タイトルコールだけじゃ頑張っていって。
はい。
はい。
あ、これ？
うん。はい。
はい。
いいですよ。
いいですか？
はい。
はい。わかりました。すいません。よいしょ。はい。スノーさんのフォトスクランブル、45分しか寝てなかったので、1時間以上遅刻してしまいました。スノーです。それでは始めたいと思います。お送りしますのは、眠いスノーと、
ハンスケと、
お寿司と、
高野です。
はい、ということで、何、45分しか寝てないの？
いや、その後寝たので、結局、うん、まあ、2時間以上は寝たんですけど。
ああ、そうなんだ。
今週ね、最初の授業だったもんですから。
ああ、そっかそっか。
はい。
どうでした？
まあ、一応授業そのものは順調にできました。
うん、お
が、数々のピンチが今週ありまして。
そうなんだ。
はい。はい、一番ひどかったのは、
うん、
1時間以上前に学校に着いたのに、
うん、
鍵はお貸しできませんって言われたのです。いや、非常勤講師の方には鍵はお渡しできないんですって言われて。
なん
と、うんうん、じゃあ1時間どこで潰したの？
僕はその何ていう専任というか担当の教授が来るのを来てたんですけど、うん、その担当の教授を探すのに、
うん、
1時間ぐらいかかりました。はい、そこからやっとスタートっていう、単なる、まあ、行き違いってやつだったんですけど。
なるほどね。
まあ、それ以外が、なんていうか、まあ、授業そのものは楽しくできて、
うんうん、
はい、よかったです。
毎日なの？
あ、いや、木金の授業なので、
あ、木金なんだ。
はい、金曜日からスタートって形になって。
それ、金曜日は1日？木金は？
まあ、午前中だけなんですけど、
うん。
うん、何しろ、こう、まあ、結局、震災の関係でいろんなものが遅れちゃって、
うんうん。
うん、今週に入ってから、
うん、
荷物が届き始めて
、うんうん。
それを、毎日行って、
うん。
段ボールを、壊しては、ダンボールからやる、取り出しては、
うん、
備品の登録を行ったり、
うんうん、
使えるかどうか確かめたりと
か、
はい。
なるほどね。
一眼レフにストラップを通すのがあんなにめんどくさいとは思いませんでした。
台数が多かったんでしょ？
うん、まあ、17台ぐらい、16台か、
うん、
来てたんですけどね。
まあね、新しい環境でなかなか大変でしょうが、まあこれ、1年、とりあえず1年間はあるわけだよね、最近でも。
そうですね、はい。
はい、じゃあまあ、なんか、時に触れ、またご紹介いただければと思います。
はい、
で、昨日だっけ？あれ、高野ブック収録したのいつ？
昨日です。
あ、昨日か。
うん、ガタッと来た日。
来ましたね。高野ブック収録してる最中にさ、
はい。
地震速報が入って、iPhone の揺れくるが入って、ああと思っ で高野さんがちょうど話してる時だったんでこう見たら、49秒後に震度3って書いてあったので、
ね、
もうそろそろ来るかって、でも3だからまあ大丈夫だろうなんて思っていたら
、はい、
あの揺れだったので
、
収録途中でちょっと待ってっていう話に、ね、なりまして、3階に上がって寝室のとこ見たんですけど、長かったからなかなか降りるにも降りれずみたいな状態なんでね、ちょっとびっくりしましたが、ね、皆さんのところはどうでした、大丈夫でした？
僕も家に着いた直後で、
うん、
うたばた荷物を下ろしたりしてたら、
うんうん、
ガタガタガタガタと始めて、
うん、
完全に油断してまして、最初の初期微動っていうか、
うん、
多分なんだっけ、うん、最初に伝わってくるのはピーハでしたっけ、
うんうん、
そこでね、一瞬安心しちゃったんですよ。でその後いきなりガガガってきたんです、すごい、
うんうんうん、
血相変えて飛び出して、飛び出したというかドアを開けに行きました、
うんうん、ちょっとびっくりしましたね。小関さんも大丈夫だったの？
全く持って、
うん、
ダラダラしておりました。
そうなんだ。じゃビビんなかった？結構長くて
揺れ始めてちょっとしてから、あこれは危ないかなって言いながら結局ゴロゴロしてて好きだらけでした。
そうなんだ。結局ゴロゴロしっぱなし状態でやり過ごしたの？すごいね、あの揺れで。そうか。まあね、いまだにこういった感じで、余震と続いておりますが、今週はこの被災地で、汚れてしまったり濡れてしまったり大変なことになったフィルムとか写真に対して各メーカーがいろいろとアナウンスを出しているよということで、そこら辺のお話をしていきたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、全然これ僕知らなかったんだけど、いろいろ出してるんですね。
各社というか、フィルムを扱ってた会社は一通り全部ニュースリリース出して、
うん、
一番早かったのはコダックかな。
へえ。
コダック富士 DNP の順で出たかな。そんな感じだったと記憶しております。
あ、そうなんだ。コダックが3月31日だと、もうずいぶん前に出てたんですね。
そうね。案外新潟の震災の頃ぐらいからだと思うんですけど、
はいはいはい、
その被災地における写真っていうのが案外注目されてきている。
ああ、
あってですね、あの時もとりあえず被災はしたけれどアルバムが出てきて、
うん、
とりあえずこれで家族の記憶が流されて安心みたいな報道が結構あって、
うんうん、
今回もやっぱり被災地からアルバムだけ発掘して掘り返してきて、
うんうん、
避難所に届けるとか、
うんうん、
話題になってますし、あとどっかの大学だったかな、なんかやっぱり写真の、これからお話するあれ、写真の汚れ取りというか写真の修復の、ボランティア募集とか
へ
あったりしております。
あ、そうなんだ。
やっぱりなんだかんだ言ってその家族写ってるものっていうのが手元に残っているっていうのは大事なんだよなとか、私もその最初に今回被災した時に考えてたのは、写真館がネガごと流されたりしてたりするんじゃないかなとか。
ああ、そうだよね。
ああいうのは痛いよなっていうのを考えてたんですけど、
まあね、なんかこの写真とかアルバムとかって阪神の時にはね、何が悲しいってアルバムや写真がなくなってしまったとか、あの阪神の場合は火災がね、ひどかったですからね、今回のね、水没とかっていうことで物自体がなくなって消失するっていうことがなかったから、見つけ出される可能性は阪神の時より高いのかもしれないですけど、まあね、阪神の時にそのもの自体がなくなってしまって、それが一番ショックっていうような話も聞きましたからね。
新潟の時は土砂をかぶるとかそういうのがあって、
うんうん、
今回はこの塩水なんで、
うんうんうん、
いつにしてもまあ修復関係は厳しい、大変は大変なんですけど、
うんうんうん、そっか、でも
なんか NHK でもそういうあの活動してるボランティアを、
ね、出てました、ね、
あのそれ見てて、あ、うん、すごいなと思ったんですけど、なんか非常にあれだけの規模だとちょっと何て言うんでしょう、ボランティアの人たちの努力に対して被害って、まあ、全体的にそうですけど、被害というかそういうのがものすごく大きくて、
うんうん、
でいやこれは大変とか思いながら見てました。うんうん、
なんかあの市役所の職員の方が一人でやってらっしゃるっていうのを私見ましたけどね。
あ、一人で？
うん、女性の方がそのまあその避難所で一人なんだからやってたのかもしれないんですけど、
あ、
ずっとは推薦してはあのポスターっていうか貼り出して、
あ、
うんっていうのを見ましたけど、
は
い
はい、みんなあの避難所の人たちが、写真を探したり見たりしてるのありましたね。
まあね、でも今回その消失していなければね、そういう修復っていう方法が取れるから、うん、物自体がなくならないというか、まあその見つけられればですけどね、
うん、
あの焼けてなくなってしまうということがなければ、そういった形が取れると、まあそれができる、なんか修復する可能性があるだけでも、まあ、せめてものっていう感じなんでしょうが、まあ、なんか各社いろいろと出ておりますが、基本的にこう重なってしまって固まったものっていうのがどこも出てるのかな。でこれさっきちょっと小関さんに聞いていたんですが、コダックの場合だと冷水につけると、写真の重なって張り付いてしまったものを、写真の塊ごと冷水の中につけて時間をかけて剥がしていくというようなことが書かれておりますが、大日本印刷のだと、じゃないや、富士か、
うん、
大日本もそうかな、
大日本は温水みたいな感じですね。
ね、富士もそうなんだよね。
あ、そうなんですよ。
これなんでぬるま湯と冷水の差があるのか。
いやー、どうなんでしょう。
ぬるま湯って言っても、うん、あの基本的に30度超えちゃいけないんですよ。
ほうほうほう。
っていうのはあの乳剤溶けちゃうから。
あったかいと溶けちゃうの？
あの溶けるっていうか、うん、ダメージが起きやすい。要はあの水を吸って柔らかくなる部分が写真の表面にあるんで、
うんうんうん、
それをふやかすまではいいんですけど、ふやけすぎちゃうと今度元に戻らん、あの戻すのにちょっと難儀したりとか、うん、その柔らかくなったところで引っかいたりすると一発でダメになるんで。
ああ、なるほどね。
なんであんまり温度は上げられない。でもなんかコダック の, その氷を入れたっていうのは本当にもう、うん、なんだろう、とりあえずその剥がしてきれいにするじゃなくて、
うん、
今後もとりあえずある程度品質を確保するために、
うん、
極力写真にダメージを与えない方向でやる場合、うん、だからコダックの場合だと、
うん、
要は殺菌とかを考えて、
うん、
塩素水を使う場合だったら頻繁にっていうか、その1日2日でちゃんと取り替えてクリーニングしてください。 って書いてあるのは、うん、どういうことかっていうと、そのゆっくり剥がすっていうのをそもそも否定してるんですね、
うんうん、あー、そこら辺の感覚の違いなんだ。
完全に自然にほどけるまで水を通し、水の力でゆっくりこう戻る、戻すっていう。でもそれは写真のためを考えると確かに一番こうダメージがいきにくいので、
うん、
まあ本当に大事な写真だったらこのやり方の方がいいとは
思う。ええ、ごめんごめん、どっちどっち。
コダック式。
あ、冷たい水ね。
だから氷を入れてでもっていうのはそういうところなんだと思います。
完全に
乳剤を守ったまま、
うんうん、
自然に剥がすなので、
うん、はいはいはい。
その代わりこれやるとうっかりすると1週間コースになりかねないですね。
もう
本当にこうどうにもならないぐらい。だからあれですよね、なんだ、美術館とかそういう博物館系のやり方ですよね。
ああなるほどね。
水道水も使わないでみたいな感じで書いてあるから、うん、ちょっとこのやり方を現地でやるのは、まあ、そもそも水道水もなかなか手に入らないから、もしかしたら、ね、何でやってるのかわかんないんですけど、なかなか難しい感じではありますね。
なるほどね。そうか。
ただやり方としては非常に正しい。あ、でもこれ一番下のところにあれですね、911の被災現場から回収された写真の救済作業やってるから、本当にビルの瓦礫の下から出てきた写真をこうやって元に戻します。実際そのまとめてアルバム単位とか水は泥がかぶっちゃうと団子になっちゃうんですよ。だからそれを以下にしてその傷つけないように剥がすかってやると、
うん、
まあ、基本的には綺麗な水いうのは各種共通なんですけど、
うん、
なるべく手早くやるんであればその30度以下ぐらいの常温の水、
うんうん、
でこうまみに取り替えてって言って、でコダック式がこの一番本当にきついやつなんかはこういう冷たい水
冷水
なんだ。だから富士なんかではその、あ、そうか、富士でもコダックでも長期保存するなら剥がしたやつ一回スキャンして再プリントっていう、
うんうん、結局別なコピーを作りなさいって感じです、
うん、であとはアルバム関係だと結局そのなんか写真プラスアルバムのノリ、
あ、
アルバムのフィルム面っていうのも影響が出てくるんで、
うん、
一概にどれがいい、あとはスクラップブッキングとか悲惨ですよね。
ああ、
割とあれ、結構あれってちゃんと気使うところとノリも長期保存用のとか使うんだろうけど、見よう見まねで両面テープとか使った日に合
う、
うん、せないじゃん。
ああ、なるほどね。まあ、でもなんかね、そのぬるま湯なのか、まあ冷水なのか、まあ、いずれにしても30度以上の温度にしちゃうと、
はい、うん、あんまり
良くない
と。そうですね、よろしくないというか、ダメージが来やすい、
うんうん、まあでも、これ現地とかで今やってるの？ボランティアってこっちへ持ってきてとかじゃない？
それは報道されたのは見ましたけど、
現地？
もうその場所でテント張って作業してましたね、とりあえず。うん、
そしたらぬるま湯って考えづらいよね。
うん、うん、そうですね。うん、もう何と言ったらいいんでしょう。そんな一応なんか実験してみせてる、
うんうん、
そういう実験してこんな感じですっていうのをもうやってみせてましたけど、それと現地のだとえらい差があった感じです。
ああ。
どういうやり方をするにしても前提はそのなるべく自然の力に任せて剥がす、その水、きれいな水を使うっていうその2点、
カラープリントなんかその擦ったりすると傷がついて、ほら色相が RGB というか CMY か、そこが上の方が剥がれると、もう色下の色しか出なくなって、赤くなっちゃったりとか傷の部分が、そういう恐れがあるんで、擦るなと。擦っちゃダメですって言うんだけど、もうなんかまずそれが写真かどうか、あの泥の中から拾い上げたものを、写真かどうかを確かめるのにバサバサっと擦ってましたけど、
ああなるほどね。
もう何が写ってるか分かんないような状態に、
書類かもしれないし写真かもしれないしみたいな、
で、あこれはなんとか集合写真ですねって言って、そこからやるっていう感じなので、ちょっと海水だしね、やっぱりね、大変な感じでありました。
そうか、いやでもあの状態からするとその作業ってものすごいことになりそうですけどね。
ですね、まあ本当に、まあ、まず見つかれば、まあ、見つかるかどうかっていうのが、まあ、その人にとっては見つかるかどうかっていうのは非常に問題になります。
まずね、
あとそこから先がまた大変ではありますけれども、まあ、あの現地で作業してる人がちゃんとそれだけいらっしゃるっていうのはすごいな。
まあでもそれだけねやっぱり大切なものっていうね。いや、
あとまああの印刷されたものですね、ちょうど卒業アルバムを配るような時期だったので、いやこれはもうそのそこの下手するとその写真屋さんとかにあったものが一気になくなるとか、まあ本当に印刷会社ごととか学校ごととかいう単位で被災されてると思うと、まあなんか卒業アルバムに関わるものとしては本当に大変だなというかね、データとか残ってればいいんだけど、
いやそこだよね、その今デジタルが圧倒的に多くなってきて、でもプリントまでしてない家族写真とかさ、だからなんかそれこそ写真としてあったらこういう修復とかっていうことで何かできるかもしれないけど、パソコンごと水没とか、ハードディスク水没とかっていう風になった場合には、まあそこから復旧っていうのもまあできなくはないんでしょうけど、写真の場合よりも可能性としては限りなく難しくなってる、来るよねきっとね。
なんかそういうあのデータ復旧のアナウンスっていうか、あのこうそういうのを引き受けている会社はこういうところがありますっていう、なんて言うんでしょうね、ツイッターかな、かなんかで、あの紹介している人がいるのは見ましたけど、
まあでもあれもね、どれだけ復旧可能、確率としてどれなもんなんだろうな。
あの濡れちゃったデジカメとかは、とりあえずは干して、ひたすら干して、あのメディアとか取り出してる状態でひたすら干して、あ、運が良ければ大丈夫かもしれないみたいなことを、
でも記録メディアは基本的に強いって話聞きますね。濡れてなおかつ通電すると終了なんだけど、濡れてそのまま通電しないでうまく自然乾燥すれば、案外戻る。そういえば防水の SD カードとかありましたね。
そんなのあんの？
なんか出てますよ。
それ知らないわ。
接点構造上むき出しだからあそこはどうしようもねえよなと思って。ただなんかメモリのチップそのものをあのシールしちゃってるらしくて、それでなんか防水を歌っているのかって気しますね。
あ、そう言われるとなんか聞いたことがあるような気もするな。 なんか USB メモリーとかはなんかちゃんとケースみたいなのもセットで完全防水とかいうやつを入れてましたけどね、まあでも、
まあ、うちの昔のコニカミノルタの、うん、コンパクトデジカメは池に50センチぐらい水没したけど、あの乾かしといたら一応使えるようになりましたけど、
ね、言ってたねそれね。
ただまああれ池だからね、淡水だからいいんだけど、うん、ちょっと塩水なので塩害がやっぱりどうしても失敗ですよね。
まあ機器材はね、なんかどうにかなるかなっていう気もするけど、やっぱり写真とかデータとかっていうのはね、ちょっと難しくなるかなっていう感じはするけどね。まあでも一応各社そういった形で、そのこれサービスをしてるところはあるの？復旧し修復しますとか言ってるようなところは。
ああどうなんでしょう。
各メーカーは、まあ、
メーカーはあんまり見たことはないんですが、
富士もね、あの、こういうサービスがありますよってリンクを貼ってますけどね。
ああ、実際に無償でやりますっていう、そこまではないかな。
通常の商売ベースでもあんまり儲かるものではないです
よね。あ、確かに。
純粋手作業でなおかつ新規使うから、お金かかる割には大変で、なおかつなんか上がりがこう、トラブル起こりやすい。
まあそうだね。
っていう。
もうちょっと綺麗になんなかったのかとか言われそうだしね。
今、はい、あ今調べたら、あのなんか社会貢献学会というところ、 あなたの思い出を守りたいプロジェクトというのを始めたという記事が出てましたけども、
は
い
は
いうん、
これが NHK で
や
られてたような、ね、気が神戸で、ね、します、
うんうん、神戸に今あるみたいですね。セイコーエプソンアドビシステムズ協賛って書いてありますけど、
何かやってくれるの
か、何か何か
やってくれるのかどうだった
ね。まあ一応着払いで送ってもらったらやりますよっていうね。でそれでスキャンを印刷してパソコン上で修正して、
もうすごい
で変装しますっていう。
へ
え。作業期間は3週間程度を予定していますがということが書いてありますね。これボランティアは募集してないんですかね。
ボランティアとともにって書いてあることは募集し、書いてあるね、
参加の募集はされてないみたいですけど。
ああそういうことか。なんかでもボランティアだからね、いくらでもやってくれる人がぜひって感じなんじゃないの、
どういうシステムでやってらっしゃるんだろうと思いますけど、
まあそれこそ昔だったら町の写真屋さんのお仕事だったんですよね。
今回現地に関しては町の写真屋さんそのものが被災されちゃってるから、
ちょっとか、
ね、
やっぱりその写真館の人でどこだっけかな、なんか津波の瞬間ずっと撮影してて、
そうそう、ね、人が新聞に出てましたね。
その街のそういうのを全部記録するっていうのも写真館の役目だったりしたので、昔は、そうやって考えると本当に仕事をしてるなぁと
か。そうなの、その写真、街の写真館はその街を撮り続けているものなの？
基本的にはそういう、あのそういう存在でもあったっていう、あとは街の、要は街を記録する商売なんですよあれって。
ほうほうほうほう。
街にずっと住んでいる家族の、 歴史を刻む、
ああそうかそうか、
のを記録する人でもあるし、その町そのものを記録する人でもある。
ほ
ーっていう、
なるほど、
ところはあるんですよね。
ほ
ー、まあそうですね、小さいとこっていうか、そのコミュニティの中でのもうね、行政とかと何かあればじゃあお願いっていう関係でしょうから、学校とかね、
まあ、
町内会とかいう感じでしょうから、まあ、こちらここら辺と違って、そんななんとかサービスとかインターネットで頼んでとかそういう感じとはちょっと違う地方で、
うん
うん、
そうか、なんかそういう役割をしているという認識すらちょっとちゃんと理解できていないかったっていうのはちょっと反省ですね。なるほどね。
まあ写真関係のそういう団体とかなんかやっているかなと思ったんですけど、案外何もなくて今ちょっとがっかりしたところなんですけど、多分すごく、まあもしかしたらどっかでやってるのかもしれないけど、そういう写真関係の団体とかは東北結構強いと思うんですよね。
あ、そうなの？
うん。やっぱり、まあ、あの逆に関東っていうか、大都会になると写真館そのものはかなり厳しいから。
ああ、そっかそっか。
あんまりなんか動くとすると多分これからだと思うんですけどね。メガ集約とかそういうところに必要でくるんじゃないのかな。
そのネガの場合は結局、同じ水洗をして乾かせば、
まずは綺麗にするっていうのが前提なんで、
うんうん、
でただ大体ネガってネガ袋に入ってたりもするし、
うん、
案外プリントよりはその救済できる可能性が高い、
あーなるほどね、
っていうのがあったりします。もう一回焼けるんで、少なくとも
鉄
板が多少傷があったところで、まあそれはどうにかできるんで、
うん、じゃ逆に言うと、こういう、まあ、消失の可能性も含めて何かあった時のことを考えての保管ってどういうのがいいんだろうね。
あ、まあでも理念っていうか、要はその写真館のプリントで撮っておいて、なおかつまあ、アルバムがいいかどうかですよね、
うん、
本当にこう長期保存するんであれば和紙で挟んでとかそういう話になっちゃうんで、保存考えたらやっぱり台紙とかになるのかな。
台紙、
うん、いわゆるこのブックマットとか、
うん、
始まり、あとはそのよくありますよね、写真館で写真撮るとくれるやつ、
本みたいになってるやつ、
あの見開きで写真1枚挟まって、
うんうんうんうん、
ああいうのの系統の保管が結局あれが一番無難なのかな。
マットに入ってるから直に何かが当たることがなくてっていうこと？
そうですね。で、表面に何 かあのアルバムと違って表面に直接何かかかってるっていうわけでもないので、
うんうんうん、
裏にちゃんとしたノリ使ってれば一番安全な気はするんですけど、どうだろう、
まあ、あのフィルムってか、あの透明のフィルムでペタッと貼るやつ比べれば、うん、濡れちゃった時はその方がいいかもしれないですね。
あ、そうなの？透明のフィルムは、うん、でもなんか表面守りそうな感じがするんだ。
守るのと同時にそこの隙間に水入っちゃった時に救済ってすごく辛いんですよ、
く
っ
ついちゃうから
。普段例えば写真見てて表にバシャってお茶かぼしちゃったっていうくらいだったらさっと拭き取ればいいんですけど、
うんうん、
完全にザバーっとこう沈んだ状態が続いてると今度紙がだんだんね、紙そのものが、材質そのものがぐちゃぐちゃになって、
うん、
でこうその粘着剤とあのプリントだったらあのプリントの表面がゼラチンだっていう話なんで、
うんうん、
それがあの水を含んで ふやけちゃってっていう。
うんうん。
なるともう、あの、透明のフィルムを剥がそうとした時点で、大変なことになってしまう。
ああ、なるほどね。
で、あと、ここまで、あれ、すっかりこう忘れ去られている、ご家庭インクジェットプリントですると、
うん。
水かぶったら終了だと思ってください。
そうな。顔料系とかでもダメなの？
顔料、あの、顔料で、逆に死体がやられちゃうんじゃないかな。
え、何体？
紙の方が負けるんですよ。
ああ。
インクは大丈夫でも。
はいはいはいはい。
で、紙も結構いろいろ種類出てるんで、一般の合成し、なんか写真用紙で安いやつとかだったりすると、別にあの、樹脂コートしてなかったりとかするのもあるんで、
うんうん、
表面、なんだ、いわゆる雑誌のコート紙とか、ああいうの、
ん、
に近い素材のやつとかだったりすると、
うん、
もう完全に水かぶったら終了だし、
うん、
その写真用紙、印画紙に近い形でその樹脂コートしてあるやつだったとしても、
うん、
長期間水につけてその復元をさせようとした時に、
うん、
どこまで持つかですよね。結局インクって上に乗ってるだけなんで、
うんうんうん、
染料だったらその水に溶けて流れるし、顔料はその上にくっついてるのが剥がれる可能性っていうのは絶対残るので、
うんうんうんうん、
禁煙とか消火のプリントに比べると、
うん、
ちょっと救済は厳しいかな。だから何かあったらもう一回すればいいじゃないっていう。
ああなるほどね。
データがね、
そうな、どちらかというとデジタルの場合はデータをどうやっても壊さないように避難させておくっていう方が重要になるかもしれないですね。
まあそれだといろんな写真のデータのね、アップロードしておくサービスが山ほどあるので、
うん、
そういうところに
複数
いっぱい
アップロードして
そ
れしかないのかなっていうふうに思っちゃうんですよね。
高
額メディアなんかに焼いといたら大丈夫かっていうと、 CD なんか傷一本減ったり
するんですよね。
縦方向に一本引っかいたらそれで読めなくなるんだから、そうやって考えると結構ずれちゃったよな。
そもそも傷つけなくてもあれ劣化しちゃうわけでしょ。
そう、ね、
劣化というか、
あの、まあ、徐々に
15年、
まあ、劣化ですかね。
いから
いやいや、そんな持たないでしょ。
保管次第ですけど、 CDR はDVD の方がなんか危ない感じします
ね。ああ、DVD は数年だよね。安いの買っちゃうと。
あ、そうなんだ。
CD の方が持つんかね。
うん、
いや、単に私が持ってるその CD が昔の高かった頃のメディアだから、
うん、
かもしれないんで。
うん、なんか、前にその比較をした時に、なんだったっけな、DVD だったか CD だったか、RW のメディアが一番耐えたっていう、なんか、テストを見たんだよね。
あ、そうなんだ。
この番組でもちょっと話したけど、富士かなんかが長期保存を目的としたメディアを作るとか言って、ちょっと一時ニュースになりましたよね。あれどうなった？製品化されたのかね。
なんかその長期保存を歌う高額メディアっていうのは定期的に発表されては消えていくっていう。
あ、やっぱ形になってないの？
いや、出てることは出てるけど、一般流通に乗るほどのものになってるかどうかはわからん。業務用で消化されて終わりかもしれんので。
いや、なんかその、俺が見たやつはそのフジフィルムだったと思うんだけど、その長期保存に耐えうる光メディアっていうことでやった時のなんか特集記事かなんかで、DVD-R、RW、DVD ラム、CD の RW、あとなんだっけ、 CD はなんだっけ、 R と RW と、
はい、 他ありましたっけ、新
人。いろいろあったよね。
あ、そうです。プラスの。
プラスとか。
ダブルとか、
うん。はい。それで、なんか RW のなんかあんまり使わない、自分はあんまり使ってなかったメディアがなんか、一番良かったみたいな記事を読んで、ああ、ちょっとそれにとりあえず入れようかななんて思っていたんですが、でももうなんか、光メディアもダメだよね。
まあ、こういう状態になっちゃうと思うっていうか。
いや、っていうか、あのもう容量的に足らなくない、
ああ、DVD ぐらい、DVD じゃないとちょっと辛い感じはしますね。
ブルーレイどうなんでしょうね。
ああ。ブルーレイが、今100円 ?1 枚100円ぐらい。
あ、そんなぐらいですか。
もうちょっと。
うん。
ぐらいな感じみたいですけど、ブルーレイで40ギガだっけ、もうちょっと行くんだっけ、
もう少しだと思いますね、
ぐ
らい。でも何十ギガぐらいでしょ。でもなんかそれぐらいだとちょっとわざわざ焼いて取っとくっていうのがちょっと厳しい感じがするよね。なんかもうちょっとこれっていう決定打が、
はい、
写真の保存に関してはなんか出てきてほしい感じがしますよね。
なんかこの間今本当 SD カードって安いから、
うん、
もうなんか SD カードを取りっぱなしで、
うん、
で前はGP プラスの時に藤木さんがその SD カード用のなんだっけ、
うん、
アルバムがあったって言ってたから、
うん、
それがもしかしたらいいのかもとか思ったんですけど、
安いって言ったってそれ
数百円で4ギガとかだから、スチールだけだったら
そうですね、
うん、もう取りもうそれをフィルムとかいう扱いにしてしまって、取りっぱなしでそのままこれは何々旅行とか言ってアルバムのようにしておくと。
でも4ギガぐらいだったら DVD の方が良くないですか。
あ、でもほら、光学メディアじゃないから SD だったら、傷とか、そういう、あと、どうなんでしょう。あれ、10年、20年、そのまま何もしないで置いて、うん、データは消えないんでしょうか。
どうなんでしょうね。
ね。
でもなんか、静電気かなんかで一発でなくなりそうな気がするよね。
そういう可能性もある。
まあでもそもそも光メディアに関して言えばもうそうだけど、結局フォーマットとか、
うん、変わっていくと
ね、どうなのか分かんないっていう、
うん、
その取りだめた資産が 何万枚とか何百ギテラ単位とかになった時に一括でなんか変換しなきゃいけないのかとかね、うん、そんな時がいつか来るのかなとか、いろいろ考えちゃいますけどね。まあでもいずれにしてもなんかこう安心して置いとける、まあ、写真プリントした写真についてもそうですし、まあ、デジタルのデータにしてもそうなんですけど、なんかこれっていう決定打はない感じがしますよね。
うん、そうですね。リスナーの皆さんはどう、何かうちはこうだとかいう話を、
うん、
明暗があればぜひ伺いたいと思います。
なんかまあちょっと自宅内レベルで言えばなんかレイド組むとかね、なんかそういうのはちょっとしてみたいなとは思いながら、ちょっと今の経済状況からするとなかなかちょっと厳しいものがあってですね。でももう2テラのハードディスクが7000円切ってるぐらいでしょ。だから、4台5台ぐらい入れてレイド5かなんかにすればどっか飛んでも差し替えれば修復してくれるっていう状態にしておけば22、32っていう風にデータを取っとかなくてもいいのかなとかね、なんかちょっといろいろと考えてはいるんですが、まあちょっとこうなこれ写真の保存に関してはなんかもっといろいろと研究してまた番組でも取り上げてみたいですね、
はい、
外部サービスも含めてね、 Google のサービスとかにしてもそうだし、なんかやっぱ容量が圧倒的に足んないよね、ああいうオンラインストレージって。
うん、だからまあそうですね、一生懸命いろんなところにはバラバラか、管理大変だけど、
数ギガぐらいでしょ、よくても。うん、だからそこら辺がね。ただフリッカーのプロアカウントっていくらぐらいなんだっけ。
2年で40ドルぐらい。
年に25
とかだった
かな。25、ああ、じゃあ月数百円で使えるのか。プロアカウントだと容量無制限なんだよね。
そうですね。
だからルーとかの、ローとかは入れらん、ローは入れられんの？
動画と写真だけですね。
ローデータも入れられんの？
入れられないです。
JPEG だけ？
画像フォーマットは分かんないですけど、一般的な画像フォーマットプラス動画だったはずなんで。
ああ、なるほどね。
多分、ローに関しては、フォトアルバム系のところでは一切扱わないと思います
よ。うん。ああ。
それはデータの性質上の問題ですね、どっちかっていうと。
それ各社とか機種によっての、こういうデータだからってこと？
それもそうですし、あとは権利関係がもうちょっと画像データより厳しい扱いになるんで。
あ、そうなの？ローって？
そうですよ。
へぇ、
ローは基本的に根が、原版なので、まあ、一部ではそのロー納品とかありますけど、本当はあんまりよろしくない。
そうなの？
ですね。権利放棄できる。権利放棄、撮影者が全部権利放棄して構わんって言ったらいいんですよ。ただそれは渡した時点でうっかりすると著作は多分主張できなくなる。それは。
ああ、そうなんだ。
ああ、なるほどね。
あんまり、撮影者がそういうのを気軽に出すのはちょっとやめた方がいい。
ああ、それは確かにそういう感覚はちょっとあるよね。
のがあったりするんで、どちらかというとそういうのを扱うんだったら、オンラインストレージとか、ですかね。あとは、まあ多分、ローフォトアルバムにアップロードしても、その現像して展開しきれない、できない。
そうか。要は、データストック、っていうんだと、そのサービスとしての趣旨が違ってきちゃうからっていうこともあるのか。
アルバムとして公開するにしても、あとはその、なんかサーバー側の負荷がちょっと辛いので。
まあ容量もでかいしね。まあでも、取っときたいとしたら、ローがあるものに関してはローを取っときたいよね。やっぱりその原版っていう意味からしても。
まあね、
JPEG がプリントした写真でローがネガーとかって考えたら、やっぱりネガーを取っときたい感じがするけどね。
すごいことになりますけどね、やっぱり JPEG と比べると、
まあでもその数百円の使用量で容量無制限って考えると、フリッカーを一つ自分とこの JPEG に関しては全く同じ状態をフリッカーの中に作り上げることは可能は可能ってことだよね、まあ数百円という料金はかかってるにしても、でも DVD やらのメディアのこと考えたらね、それは一つありかなとは思っていたんですよ。
フリッカーの場合はこれ公開されちゃうっていうこと？
いや、非公開できる。
あ、非公開も可能なんだ。じゃあまあそういう個人的な内容のものってあれないですね、
だから容量無制限であればそのアップロードする時間ぐらいのことだよね。でもなんかまとめてアップロードするようなソフトとかも出てるみたいなので、ちょっとそういうのでフリッカーにバックアップを作るっていうのが一つありかなとは。
デジタルデータに関してはそうですね。
うん、
なるほど。
まあ、ただその動画撮っておけないとかね、その今まで撮ったもの全部どうやってアップロードするんだっていうそこら辺の問題とかもあるんですが、
はい、
まあ、ちょっといろいろなんかこう写真に関するものを撮っとくのにこんなのはどうだろうみたいなのをちょっといろいろ研究しながら、まあ、なんかご紹介ができるといいかなというふうにも考えております。はい、ということで、まあ、各社その震災で、まあ、震災に限らずなんかこういう状態に陥ってしまった時の参考にはなりますね、うん、各社リリースが出ておりますので、その写真のリペアに関して、ちょっとチェックをしてみていただければと思います。ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、やっと目が覚めたスノーと、
はい、小関と
坂野でした。
はい、ではまた来週。